千葉文化放送。はい、好きなコンビニはローソンとファミリーマートとミニストップのヒロシなんですけども、そんな一つに絞り切ることのできない僕と、もう一人今日はゲストの方が見えていて、その方が好きなコンビニといえば
3F ですね。
そんなマイナーなコンビニも決して見せることはない素敵な中村さんとお届けする千葉文化放送なんですけれども、
よろしくお願いします。
いや、今日はですね、中村さんといえば東北文化放送じゃないですか、うん、政治文化経済からサブカルチャーまで、
ね、話をしないっていう、
そうそう、まあ何でも話ができるよっていう、そういう方じゃないですか。
なんか嫌な予感しますね、こういう話の持ってき方は。
なので僕が特に、僕ってほらすごくニュートラルなので、あんまりこれって意見がないわけですよ。
さっき安保賛成とか言ってましたけどね、前回の放送かなんか。
でもほら安保反対な彼女がいたらば、安保反対って言うわけですよ。
ああ、まあまあそうなのかな。
そんな風緑みたいな、暗くなってきたんでだいぶ賑やかになってきましたね。
すごいなんかムクドリが鳴いてますよ。
ここ、そこの駅の脇に竹林みたいなのがあって、そこが巣になってるんですよ。
うん。
夜になると、深海になるところがにやかになるっていう、そういう理屈なんですけども。
うん、
はい。ですね。いや、最近気になる話題っていうのがあって、
うん、
中村さんって図書館って使えます？
まあ、使えますよ。
地元の図書館を。
そうですね。仙台メディアテークっていう。
あ、行ったことあります。伊藤豊の建築ですよね、はい。
そうですね。
はいはいはいはい。僕もそれ目当てに行ったことありますよ。
よく行きますね。
図書館ってやっぱいいものじゃないですか。
いいですね。
本がいっぱいあって、うん、本をいっぱい借りることができると、まあいっぱいかどうかともかく、機械の冊数借りることができると、
便秘の時にいいですよね。
あ、ね、トイレしたくなっちゃいますからね。うん、
なんか科学的に証明されたらしいですよ。
あ、そうなんですか。
なんとか効果。イグノーベル賞かなんか取ってました。
ありましたね、うん。名前何だったかな。なんかそれについてこう疑問を持った人の名前取ったとかそんなじゃなかった
ですか。そうそう、そんなですね。
はいはいはい。で、そんな図書館、素敵な図書館なんですけども、
はい。
最近話題の図書館があるじゃないですか。
あれですか、ブックオフ図書館ですか。
近いですね。竹押しって読むんですかね。
ブックオフ図書館じゃないですか。
惜しいですね。CCC、カルチュア・コンビニエンス・クラブこと、ツタヤ図書館。
ツタヤ図書館
ですね。まあでもそう、それに近いとこですよ。系列の、ね、中古書店から書籍を仕入れてるんじゃないかっていうふうに言われている。
なんかゴミみたいな、中古の本が入ってくるみたいな。
そう。
講義が、
はい、っていうような図書館があるんですけども、うん、なんか話を聞けば聞くほどひどい話だなと思って、
あれって本の仕入れもあれなんですね、委託してるってことですね、
すべてツタヤに、まあ、CCC に委託するっていうことみたいで、
まあでもそうしたらそうなりますよ。だって委託料が年間例えば1億円だったとしたら、その1億円から人件費とか設備の補修費とかを引いていくと、どうしても入れていく本を安くせざるを得ないわけですよ。
確か1億1000万だったかな、の5年契約とかっていう話でしたね、その竹押しの場合は。
だからちゃんとした新品の高い本入れれば入れるほど利益が減っていくわけですよ。だからそう考えたら、まあちょっと契約どうなってるかわかんないですけど、
はいはい、
まあ普通に考えたら安い10円ぐらいで売ってるね、スタヤの古本をこう、買えますよね。か、あるいは利益がギリギリゼロになるくらいの買い物をしますよね。
はいはいはい、
スタヤ。
まあだからその赤字でもいいからいい本を手に入れるぜみたいな、そういう話はないわけですよね。
ね、
百貨店なんかなるべくやめたいと。思うだろうと。いうのが分かりきてる、なんでそんなことになるのかと思うわけですよ。納得いかない。
これは多分結局ですね、委託の仕様書を適当に作ってるからだと思うんですよ。まあ、やっぱりこう、委託契約を結ぶわけですよね。
はいはい。
まあちょっと、
実際のところはどうだかわかりませんが、どういう契約なのかわかりませんが。
ただ、その時に、なんだろうな、予算はもう、本の分の予算っていうのは、例えば3000万とか決めておいて、はいはいはい、で、それはもう市の方で決めますと。この本をという指定をしますっていうふうにしておけばいいわけなんで、そういう視点もなく、ただ本題3000万とかって言われたら、それは別に適当な本を選ぶんじゃないですかね。
まあ、営利企業に任せるような話じゃないっていうことだと思うんですけども、ね。
まあ、任せる範囲をちょっと間違ったかな。
なんですけども、利用者が結構ですね、良かったって言ったりとかするんですよ。
その意見もわかりますね。
図書館って、まあ、僕なんかも完全に古いタイプの人間なので、うん、まあ、静かで、なんだったらこう、カビ臭いぐらいの方がいいなって思うわけですよ。うんうん、誰がこんな本読むのかなっていうふうに思うような本がいっぱいある。そんなところであってほしいと思うんですけども、それってもニーズから外れちゃってるってことなんですか、うん、
それはあれですかね、なんで良かったっつってんですかね、近代的で良かったみたいな。
そうですね、その図書館っぽくなくて良かったっていうのがあるみたいで、まあ、結構その喧騒だったりとか、まあ、賑やかで人の話し声がしたりとか、確か店内にスターバックスが入ったりとかするんですよね。
図書館飲食厳禁でしょうね、うん、普通。
まあ、それに関しては、ツタヤって結構、際どいというか、ツタヤの、漢字のツタヤ書店って、あるじゃないですか、
六
本木とか、
ね、
うん、千葉県だと茂原とかにもあるんですけども。
いや、そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、じゃあ、おしゃれな店じゃないんですね。
いや、スターバックスがある自治体はおしゃれであるのと同じように、ツタヤ書店の、漢字のツタヤ書店のある自治体はおしゃれなんじゃないですか。
茂原
って、茂原といえば、
茂原といったら女子高生を冷蔵庫に入れて殺したカラーギャングで有名じゃないですか。
ええー、そんなのあって未来っぽいじゃないですか。おしゃれじゃないですか。
スペースオペラみたいな感じか。
ね、ヤクザじゃないですよ。カラーギャングですよ。
うん、カラーギャングね。まあ、あんまりこういった。
カラーギャングとかそういう話じゃないですからね。
うん、ヤングコーンみたいな。
ねえ、ヤングじゃないとカラーギいっぱい食べられないですからね。まあ、それは置いといて。まあ、あれなんかも、店内でね、うん、その店、買う前の本を、併設されてるカフェに持ち込んで読めるとかっていう、何それっていうシステムのとこあるじゃないですか。
すごい、うん、そのまま帰っちゃいそう。
読み、返して、
読み終わったら
返して、うん、返っちゃいますよね。
うん、ああ、まあ、
そのシステムで本買います？
か、うん。まあ、よく大型書店なんかは、書架の後ろに、こう、椅子が置いてあるじゃないですか。
ありますね。はい、はい。
あれなんかと同じなんじゃないですか？
まあ、延長線上にはありますよね、
うん。でもあれないとみんな買わないんでしょ、今。
あ、
逆に。ある程度読まないと買わないんじゃない、そんなことないですかね。
まあ、一般的な意見と言えるかどうかわかんないですけども、中村さん本ってそれなりに買えます？
買いますね、それなりに。
買うときって、半分読んで、それから、これ以上ここの椅子で読むのはきついから、打ち返って読むために買うかって思います、う
ん、そんなことないですね。
まず、面白そうな本があったら、とりあえず買いますよね。
うん、か、まあ、大体、あらかじめ、買う人って決まってますからね。うん、作者というか著者とか。
はいはいはい。
だからその人の新刊が出たら買うとか。
うん
うん、そういう買い方するから、うん、あんまりこう読んで、まあ、半分まで読んだ本を買うのってもったいない気がするんですね。
半分まで読んだら残り半分を読んでやろうって思いますよね。うん、
日を改めてじゃああと半分読もうかな。
うん、
だからちょっとそこは納得できないですね、確かに。
そう。そこまでして来てもらいたいのかというのと、来てもらった人が、果たしてそれは客なのかって、まあ、これ最初図書館の話で始まってるんで、その客かどうかっていう観点はいらないんですけども、
うん、
まあ、利用実績を上げるためには、そうやってとにかく来てもらわないといけないっていうことなんでしょうけど、うん、なんかね、目的と手段が間違ってるようにしか思えなくて。
そうですね。なんだろうな、公共施設っていうものの利用者が増えるっていうことが、必ずしもいいことなのかどうかわからない問題ですよね、それは。
そうですよね。うん、その図書館の例で言えば、誰も、ここ10年間誰も借りたことがない本っていうのは、
うん、
この1年間で100人が借りてる本と比べて価値がないものと言えるのかっていう話でもありますよね。
うん、そうですね。
で、その、武雄市の図書館に関しては、そういう重要な強度の資料なんていう、まあ、重要と言いつつも別に読まないけどなっていうようなものが、
うん、
書架には限りがあるので、ポンポン捨てられて、埼玉ラーメンマップ2とか3とかそういうやつがごっそり入ってるっていうのもやっぱり問題になってるわけで。
ルルブとかね。
ルルブとか、そういう古い旅行誌、旅行情報誌とか、
うん。ルルブの2003年版とかね、うん、そういうのになるわけですよね。
で、実際そういう、食だったりとか、その旅行だったりとかっていった関係の書籍が多いらしいんですよ。
うん、
ツタヤ自体が、そういった品揃えをしていて、まあそういうのはこう、まあキャッチーで、それなりにどういうものに興味がありますかって、例えばその、メルマガとかで登録すると、あなたの興味のあるジャンルにチェックしてくださいみたいなのがあって、ああいうところでデータを見ると、やっぱこう旅とか食とかそういったライフスタイル関係のやつが多いんだそうなんですね。
うんうん、
で、まあそれの傾向とぴったり一致した傾向で、蔵書も選んでいるらしいと。
いや、確かに最近世の中の図書館に行くと、結構旅行情報誌、ルルブとか、うん、ああいうの置いてあるんですよね、実際。
ありますよね。
で、なんだろうな、自分が小さい頃というか、うん、若い頃ってそういうのなかったような気がするんですよね。
旅コーナーっていうか、その国に関する、うん、外国に関する情報コーナーあったけども、そこに地球の歩き方はなかったですよね。
うん、なんていうかな、この旅行ガイドじゃなくて、紀行文とかはあったんですよ、確かに。
はいはいはい。
なんていうんですかね、
あ、まあ、深夜特急とか、
そういう系はあったんですけど、はいはい、なんかそう考えるとな、あの、旅行案内所じゃないんでね、あの観光案内所じゃないので、図書館は。あの、資料の保存っていうことで言えば、うん、例えば、まあそうですね、博物館だってそうですけど、あの、いっぱいあるものの中で人気があるものしかいらないんだったら、あの、土器の破片とか全部捨てればいいわけですよ。
そうですよね。
うん、そう考えると、ちょっと、なんか文化施設に、こう、人気を求めるのはどうなのかなっていう気もするし。
ジャンプじゃねえんだぞっていう話ですよね。
うん。人気投票、まあそうですね、竹雄氏郷土、ボーン先生の最新作にご期待くださいって言って捨てられるわけですよね。
そうですよ。なんならそれ告知すらなしに捨てられちゃうわけですよね。
うん。まあ、それで市民がいいって言うんだったら何も否定はしないですけど。
いや、で、僕その話を聞いて思ったのが、今その、ちょっと前から断捨離ブームってあるじゃないですか。
ありますね。
はい。男が握るシャリはうまいっていうそういうやつですよ。うん、やっぱり男は握力があるからねっていうのと、ちょっとしょっぱくていいよねっていうそういうブームですけども。
何の塩分なんでしょうね。
そう。で、で、そういう時によく言われるのが、大体の本とか、まあその CD でも何でもいいですけども、うん、まあ特にその本に関して言えば、まあ、ヤフオクだったりとか、あとはその Amazon のマーケットプレイスで手に入るから、うん、まあ捨てて困るものはほぼないよって、まあ、言うんですよね。
まあ、そうですね。
でもそれって、今だけ見たらそうだけども、20年前に持ってた本がそれで手に入るかって言ったら結構入んなくないですか？
うん。あの、20年前に人気があった本はあるかもしれないけど、うん、20年前当時でも微妙な本って今絶対ないですよ、ね。
そうなんですよね、うん。まあ、これは別の捉え方をすれば、自分が五章大事に持ってる本なんていうのはその程度の重要さしかないものだという、うん、まあ、その、ね、自分の本なんていうのはそんな低俗な、せいぜい低俗なもんでしかないんだよっていうことをこう突きつけられてるっていうことでもあるとは思うんですけども、うん、でもそれって、その本が、いつ大事になるかっていうのって分かんないわけじゃないですか。
そうですね。
っていうことを考えると、そうやって合理性をこう、まず持って前に持ってきて、で、何でもかんでも行うっていうことがいかに寂しい結末を招くのかっていうことが、こう、その竹雄氏の図書館っていうものによってこう見えてきてるのかなっていうふうに思うんですよ。うんうん、だから、ある程度、なんかそこで生活する人が行ってみてよかったよって言ってるのって、なんかすごい薄ら寒いなと。
うん、
思うんだけども、まあそういう明らかな失敗例があることによって、やっぱり僕の本棚はこれは、この先もどんどん増設を続けていって床が抜けるまで持ち続けようっていう、なんかそういうね、うん、決意を持つことができたんで、
うん、
まあ人の振り見て我が身を直せみたいな教訓としては良かったのかなとかって思ったりね、するんですけど。
結構なんか、あの、ネット社会が広まってくると、アマゾンなんかそうですけど、ロングテールとかって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
あの、売れ筋じゃないものまで置くことで、あの、なんていうか、いろんなお客さん
の需要を結果的には拾うことができると。
みたいな戦略だったんですけど。
無限の倉庫があることによって。
うん。ただそのロングテールのその尻尾の先っちょの部分が、本当にいつまでもあるわけじゃないので、
うん、
そう考えると、ニッチな世界っていうのはやっぱり本当に好きな人が守っていかなきゃいけないと思うんですよね。
うん、
だから本当に昔買ったゲームの設定資料集みたいなやつも当時2000円くらいで買ったんですけど、
はいはいはいはい、
今中古っていうかオークションとかで見ると2万とか3万とかしたりするので。
ああね、そうでしょうね、
うん。そう考えると、まあやっぱり欲しい人がいるかどうかっていうのは、まあわかんないというか、うん、で価値があるかないかを決めるのは人じゃなくてやっぱり自分なので、
うん、
まあそう考えたら自分が欲しいものは買って、で、捨てずに取っておくっていうのも一つ大事だと思いますけどね。
うん、まあその価値っていうことを言えば、それを維持し続けることによって生じるコストの方が高いと思えば処分するっていうこと自体は別に批判されるべきではないと思うんですけども、うん、なんかその、僕断捨離本って嫌いなんですよ。
うん、
基本的に物を捨てるのは肯定的に捉えるべきではないというふうな、うん、まあ貧乏臭い根性の持ち主なので、だから何でもかんでも捨てるのが正義みたいな論調自体が嫌だっていうのはあるんですけども。う
ん、あの、断捨離ブームっていうのって、あの、結構二つに分かれてると思うんですね、要素として。
はいはい。
断捨離部分っていうのと、うん、あの、物を捨てる部分って全然別だと思っていて、
はいはい、
なんていうんですかね、あの、いつでも手に入るから、捨てましょうっていう考え方と断捨離って全然別で、
はいはい。
いつでも手に入るから捨てましょうっていうのは、それはただクラウドに物を置いてるだけだって断捨離してるわけじゃないんですよね。うんうん、で、断捨離ってのは本当に物を持たない生き方で、増やさないわけですよね。うん、
あ、はいはい。
だからそこってなんかちょっと切り分けた方がいいんじゃないかなっていう気もしていて、
うんうん、
あの、なんだろうな、いつでも手に入るから捨てましょうっていうのって、まさしく大量消費、大量生産時代の、 考え方の現代版なんだなと思うので、
大体にするとは、まあ、正面からぶつかる考え方ですね。
まあ、そこって結構今ごっちゃにされて、あの、世の中に広まってますけど、そこを整理しないと不幸になる人いるんじゃないかな、捨てて後悔する人絶対いるはずなんで、断捨離してもいいけど、新しく物を増やさないっていう覚悟がないと断捨離ってできないんじゃないかな。
まあ、本当にいるものだけ買うようにしましょうっていう教訓的な捉え方をすれば、いうような考え方かなっていうふうには僕も思いますけどね。ただまあ、何か買うときは基本的にこれはいいものだと思って買ってますから、特に本に至っては、
書
籍に至ってはこれはまあ読んだら絶対いいぞって思って買えますからね。
ところがね、なかなかね、そうもいかないんですよね。そうですね。
読むのにはね、何がまずいかっていうと、本を読むのにはですね、時間がかかるんですよ。
そうなんですよね。
そう。
しかも能動的に。
買っただけでね、頭に入ってくる本とかあったらいいんですけど、それこそ電子書籍っていうもんじゃないんですかね。電子的に情報が入ってくると。
電子書籍を脳にインストールするような感じですかね。
そうですね。
でもね、自分の脳が100メガとかしかなかったら結構捨てなきゃいけなくなりますよね。
そうですね。ワンヒでしょうからね。
うん。その時に重要な情報、裏帳簿 .xls に上書きしちゃった日にはもう目も当てられないですよ。
そうですね。
そこの記憶を引っ張り出そうとしたら。
上書きがもうアウトですからね。
この記憶を呼び起こそうとすると必ずエロ DVD が頭に浮かんできますみたいに。
頭の中の関連付けが大変なことに。
そうですね。まあ、そう考えるとね、確かに何でも捨てるっていう考え方はどうなのかな気もするし、で、何でも捨てるものを取っておくところっていうのは、それこそ図書館じゃないかって思うので、あの人が読まない本ほど置いておいてほしいですけどね。逆に。
そうですよね。いや、あの、図書館っていうのは、人気の貸本屋じゃねえんだぞっていう話は、それこそ、ハリーポッターが流行った頃ですか、あの2000年ぐらいですかね、あの頃から結構言われ出したと思うんですよね。そのベストセラーをなぜかっていうリクエストが多いからベストセラーばっかり入れて、でそれで利用実績が上がって、その結果利用実績をさらに上げようと思うとベストセラーばっかり入って、そうじゃない一部の人にしか需要のない本が購入予算が圧迫されるっていうようなことが起こって、っていうのはもう10年以上前からって言われ続けてきたことですよね。でもなんかそういう流れにこう、差を差すような動きっていうのはあんまないまま来てるわけで、これは図書館、20年後の図書館は一体どうなるんだと。
20年後の図書館は多分本当に人気がある本しか、あの、開花されずに、あと、人気ない本全部マイクロフィルムじゃないですかね。
マイクロフィルムか。まあでもそうね、それでデータ化して簡単にアクセスできるようになるんだったら、それはそれでありかなっていう気はしますけどね。
ちょっと捨てちゃうって言ったら問題外ですけどね、図書館が捨てちゃったらもうおしまいですからね。
そうそうそう。それこそそんな本は、あの、マケプレとかで100円とかであるわけないわけで。
図書館はまさしく、なんだろうな、蔵書が、の種類が増えれば増えるほど価値がある場所なので。
そうそうそうそう。
あの、ちょっとそこは、どんな種類のどんなクソみたいな本でも置いといてほしいですけどね。
でもやっぱこれって、その利用実績が少ないっていうことで問題する、短期的な視点しか持たないようなやつがいるのがいけないっていう話にまで持ってていいんでしょうね。
そうですね。そう。いや、あの、民間に委託してコストを削減するっていう考え方自体は全く悪くないと思うんで、そこに、なんだろうな、図書館の本質部分まで委託してはいけないと思う。で、施設の運営、まあ、例えば、あの、設備の管理とか。あの、そういったところ、維持管理のところを委託するのは全然ありなんですけど。
ちょっとね、これは、竹内市長はですね、図書館戦争で無んで図書館というのは実に尊くて素晴らしいもんだなっていう意識を、植え付けてほしいですね。
まあ、師匠の中に A クラなのはいないですけどね、きっと。
いないですか？
いないでしょうね。だって、
岡田純一もいないですしね。
名古屋っつったら、三大女の人が美人じゃない県だっていう。
でも派手じゃないですか。
ああ、まあそうですね。名古屋巻とか、
あれでもなんかその竹内以外にもう一箇所どっかでやっぱりその CCC の委託の図書館っていうのが確かできたんですよね。
朝日は大丈夫なんですか？
朝日はあのカビ臭い感じですごくいいと思いますよ。
いいですね。
県立の結構大きな図書館があるんで、市の図書館は本当に利用実績的にはどうなんだろうと思いますけども。
県立図書館あるんですか？
千葉県には県立図書館が3箇所あって、東部、中央、南部かなってあるんですけども、館山、千葉市、旭市にあって、あの日には結構大きな、他の図書館があるんですよ。あの、恵まれてますよ。
まあ、今いるね、この場所にも、まあ、比較的近くに私立の図書館ありますけど。
はいはいはい。
まあ、静かでいいところなんですけど、まあ、最近行ってないから分かんないけど。
まあ、メディアテックなんかはそういう意味ではすごくいい図書館じゃないですか。
そうですね。メディアテックは、まあ、図書館部分がそんなに大きくないので、いまいちですけど、まあ、もうちょっと離れたところに県立図書館があるので、本借りたいときはそっちですね。メディアテックはもう本当芸術のところなんで。
なんか上の方にホールとかありますもんね。
そうですね。今だと仙台短編映画祭とかやってますから、ね。
あ、いいじゃないですか。
なんか、ももクロちゃんの映画やるって言うんで、すごかったですよ。
ももクロちゃんの映画って、短編映画で、
短編映画で、なんか幕が上がるとかっていう。
それは短編じゃないですよ、幕が上がるは。
あ、でもなんか短編映画祭でやってましたよ。
あ、本当に、まあ、短編バージョンとかあるんですかね。
なのかな、なんか、
あれね、いい映画でしたよ。本当今年劇場で2回ほど。
そんなにいいんです
か。うん、そうなんですよ。で、さらにその幕が上がるの、裏話とか、撮影中のエピソードをまとめた、メイキングオフみたいなのがあって、それまで見に行った程度には、
すごいですね、映画2回見に行くなんてインセプション以来ないですね。
ああ、だいぶないですね、
だいぶないです。
でも最近ちょっといいなって思ったのは2回見に行くの、まあ、珍しくなくて、なんかそれ1回だと、まあ、自分のですね能力をまるっきり信用できないので1回だと見落としがすごい多いので、2回見てようやくだいたいそこにあった情報が拾えるかなっていうつもりで行くと、
まあさっきの話につなげて言うと、実は本もそうで、
はいはい、
時間が経ってからもう一回読み返すと全然違う読み方ができたりする作品もありますからね。
はいはいはい。
だからなんか昔の読んだ作品をもう一回読んでみるといいかもしれないですね。
藤子不二雄の SF とか読むと、ああ、これ元ネタこれだわとかっていうのはみるみる分かって、あ、俺元ネタになったなっていう、そういう成長感も味わえますね。
どんだけ無駄な SF 読んできたんだっていうことですよね、その間に。
いや、でもそういう元ネタ探して今面白いですよね。
ああ。
水木しげるのその妖怪の元ネタとかって、妖怪の絵の元ネタっていうのがあるんですけども、これは書籍にはなってないのか、ネットでいろいろ検索できるんですけども、ちょっとこう南方の顔の怖い妖怪とかが結構その、ジャカルタ、まあそのジャワとかの、民族衣装じゃないか、お面とかそういったものから持ってきたりとか、あとはそのよくあるのは、江戸期の妖怪絵を、トレースっていうか、下に、時期にしたりとかっていうのがあって、いや、これ確かに、昔は能天気に水木しげらすごいなって思ってたけども、それは元ネタあるよねって、思って、
それは元ネタなくて作品はなかなか作れないですよ。
そう。で、いや、逆にこれだけ幅広くいろいろ持ってきたのはすげえなって感心しますよ。これは全然その、先のトレースっていう話じゃなくて、逆にすげえと。いう風に感心するところなんで、大変肯定的な話なんですけども。
最近ちょっとトレースに対しては厳しいですからね、
そうなんですよ。電柱だとかね、師匠だとかね、点が取れないとかね、フェルナンド・トーレスに悪く言うなって話ですよ。
まあ私サッカー全然わかんない。サッカーって十何人かでやるスポーツですよね。
そうですね。まあ10対10でワーワーやる感じですね、フィールドの中で。
ああ。で、あと監督が横でなんか、スーツ着て喋るんですよ。あれだからスーツじゃなきゃいけないっていう。
いや、ジャージの人とかもいますよ。
でもなんか基本スーツじゃないですか、私の知ってる人はみんなスーツっぽいですけど、
最近わかんない。スーツが多いは多いですけども。
あれなんかスーツ着ないと罰金とかないんですか、ペナルティーで相手に1点とか。
国によって、負けちゃう。国によってそういう決まりはあるのかもしれないですね。日本に関しては別にスーツないといけないっていうことはないですね。
私の知ってる監督っていうのはもう、テグラモリなんとかさんしかわからない。
ダジャレの得意なテグラモリさんですね。まあ、その兄弟いるのどっちかわかんないって話がありますけど。
ああ、そうなんです。まあ、あとなんか、早瀬さんみたいな解説の人が昔いたような気がします。
はいはいはいはい。
そのぐらいしかわかんないですよ、サッカー関係者。
ダジャレの得意な人ばっかりしか出てこないですね。
そうですね。あ、全然話ずれてしまいましたが。
はい。まあ、そんなわけで、お届けして参りましたのは、僕、ひろしと
中村でございました。